ツイッター品種は何ですか？当てますよってやるとこう授業っぽくなるんですが、ツイッターは名詞ですね。はい。ER を消してツイート、まあトゥイートですけども、これ品詞は何ですか？二つあります。一つ動詞、まあさえずる、まあツイートするで今は通りますが、一つ動詞、自動詞です。なので目的語を取りません。あとは名詞、まあトゥイート、これだけで小鳥のさえずり声という意味を持ちます。はい。ちなみに、まあ、ツイートをするから、ツイーターなんですよね。ツイッターでツイッターなんですよね。じゃあ、ツイッターをする人は？ツイッタラー。ER の後にさらに ER がつくわけです。あ、本当にありますよ。ツイッタラーで調べてください。あります。はい。ね、野球、ベースボールをプレイする人はプレイヤーですからね。はい、それと同じ流れです。トークテーマ、ツイッター、でございますけれどもですね。はい、ツイッターに関するお話をしていかなければならないという回でございます。はい、トークテーマ提案者、ポトナインティーズ水曜担当のウエントさんでございます。ツイッター。まあ、ツイートというのが、こう、まあ、つぶやきなんて、こう、日本語で訳されるぐらいですから、ね、ツイッターでつぶやくなんていうふうに言うぐらいですから、日本語では、まあ、さえずるとはあまりもう言わないということですが、私、ケクノ太郎、5月に教育実習行ってきました。そこで、まあ、教え子に会いました。あ、これ関係ある話ですからね。生徒に、まあ、ケクノ先生と、まあ、教え子ですと、まあ、もちろん知ってるわ、と思ったんですが、まあ、当時、個別指導で中学生、ね、その時彼女が中学生だった時に、こう、個別でね、語教科を教えてた頃です。で、実習行って、一斉指導で英語を教えるって時になって、まあ、個別の時の先生の感じと、一斉の時の先生の感じって全然違うので、はい。で、僕も一回授業終わった後に、その子に聞きに行ったんですよ。どう？なんか、俺だいぶ変わったかなみたいな話とかちょっと普通にやったんですけど、なんかケクノ先生独り言をずーっとつぶやいてるね授業中って言われました。無意識でした。僕気づかなかった。結構僕言ってるっぽいです。独り言ブツブツブツブツ授業中、まあ、なんかそんな悪い意味でとかではなくて、なんかこう、いちいちこう例えば、あごめんここなんか汚いね字ちょっと書き直すわみたいなことを結構周りの人に対してじゃなくて自分で言って完結するみたいなことが結構よく、あったので、まあその辺はこうまあ反省しないといけないなという点で、授業中に僕勝手にツイートしちゃってるっていう状況ですね。はい。ほら、ね、ツイッターでしょ？ね、授業中ツイッターです。授業中につぶやいてんのは、携帯使って生徒がね、つぶやいてるだけじゃなくて、僕は授業中につぶやいてるっていうね、ことでございますけど。うん。まあ、独り言、要はつぶやき、本当にもうリアルのつぶやきっていうのは、もう皆さん、無意識にやってるってことが多いです。多いですって言い切っちゃダメですけど、多いと思います。はい。まあだから僕がね、その、あ、独り言やってるなんて気づくこともあるけど、気づかないことも結構あります。勉強なんてのは本当に独り言のパラダイスで、まあ個別指導やってると本当によくわかります。個別指導で複数人ね、同時に教えるので、塾ではね。まあそうなるとですよ、まあ、5人中5人全員がってことじゃないけど、5人中1人、まあ、多いと2人ぐらい、もう計算の途中にこう、独り言がブツブツブツブツ、X これ移行してとか、ね、あ、これ Y 消去でとか、ん？これは、2X がとか、なんかブツブツブツブツ言ってるやつね、いますけれども、ん？これは、疑問文だから、最初に P 動詞がとかずーずーずーずーずーずーとブツブツブツブツ、授業中につぶやくんじゃないってね、ツイッターするんじゃないっていう意味じゃなくて本当に つぶやくんじゃないっていうのが今結構多いです。もう学年問わず結構います。もう学力も問わず結構います。はい。まあ大体こう勉強できる人ほどつぶやく傾向が、まあうちの塾だとありますかね。うん。勉強できない子はもうつぶやくんじゃなくても騒ぐので、まあそういう意味では勉強をするときにね、まあ個別指導の塾でつぶやくっていうのはあまりこう前後の生徒に対してあまりこういいことじゃないような、気はしますけれども、まあ自分で勉強するときは僕もつぶやいてますよ。まあつぶやくどころか割と普通に声出してます。問題解くときはさすがに声出さないですが、皆さん勉強するとき声出してますか？まあもっと言えばそれこそ勉強中にツイートしてますか？まあ英語でね、音読すればいいよなんて、音読、声に出す、で声に出せばそれを耳で聞くことができるね、で読むものを目で追ってなんて、いろんなこう体の感覚を使って、英文に触れることができるから音読というのは実に効果的なんだよっていう話がありますけれども、まあそれももしかしたらあるのかもしれません。もっとこう認知的なね、話でね、あるのかもしれませんが、僕はもうそれ以上の意味で、それ以上というかもっとシンプルな意味で音読は推奨してます。音読しないと結構読み飛ばしっていうのがあるんです。まあ僕もあの普通に、まあ先日届きましたけども、ようやくあの、イギリスのアマゾンから、あのイギリスのアマゾンというか、まあ amazon.co.jp ですけど、中古の本イギリスから注文して届いた、まあ論文が集まったような英語の本があるんですが、まあ読めないんだ。向こうの大学生が読むような本だから、辞書を使って死ぬ気で読んで、2時間かけてようやく十数ページ読んだみたいなね、そういうことがよくあるんですが、音読はめっちゃやってます。じゃないと読み飛ばす、本当に。だからもう本当あのミスドとかで、今日なんか本当にあのミスタードーナツで、その論文みたいなやつ読んでましたけども、もう2時間ぐらいって十何ページちょっと読んだぐらいなんですが、ずーっと小声でブツブツつぶやいてました。はい。まあそういう意味で僕は今でも勉強するときつぶやいてます。はい。あと2週間で北海道札幌市教員採用試験あります。私菊野太郎受験することになってます。勉強するときつぶやいてます。はい。これがこれでこうなんだとか、学習指導要領が何なんで、僕がつぶやくときの特徴は授業になること。はい。だからここが大事なんですよねとかっていうのを自分で自分で勉強すると結構言ってるんですね。はい、ここが大事なんです。はい、次行きます。はい、問いの2番、こちらの問題、はい、まず問題文読みましょうとか言って、一人で問題文を読んで、はい、これ答えは、回答回答、あ、答え、いですね。腕ないのは一瞬で判断がついた。問題は、あと、絵の消去の仕方だ。みたいなことをずーっと一人でブツブツブツブツ言ってます。皆さん、勉強でね、つぶやくとき、どういうふうにつぶやいてますか？自分で、あー、これわかんねえよ、みたいなことを言いながらやってんのか、先生役、なりきりでやってんのか、ね、どうでしょうか。はい。まあ、なりきりっていうのは、もう何かとこう面白いもので、こう、モノマネっていうのは子供がね、結構好きなもんですから、こう、モノマネっていうのは、この年でやっても面白かったりするので、大学受験の時ね、高校3年生の時、1日13時間勉強を、結果しなかったんだよな。どう頑張っても1日11時間がね、マックスだった。その時もね、ずーっと喋ってた。うん。そう。親に一回うるさいって言われたことある。生物の勉強してた時にね、うるさいって言われたこと、恒常性とかやってた時にね、もう覚えてます。どこで何やってたか覚えてます。どの教材使って、どの単元やってたかまで覚えてる。もう怒られたことが相当ショックだったから。まあ、結構ね、まあ、なりきるんで、まあ本当何やってんだか分かんないようなね、ことで勉強してたんで、はい。まあ、はたから見たら、あ、こいつ勉強してんだなっていうのはわかるんですが、 ちょっとまあ迷惑っていう、まあ感じはありますけれどもね。まあ未だにこう、喋るという行為、まあ勉強の時によくやってます。うん。これはね、あまり良くない癖なんです。特に英文読む時なんか、さっき難しいその論文系のやつ読む時に音読をする。音読というか声に出さないとこう読み飛ばしちゃうなんて話しましたが、TOEIC、英検、まああと北海道札幌市の教員採用試験の英語の専門試験あります。で、英文読解の時に無意識に口が動いてるんです。怖いよ、これ。TOEIC の試験中に私、菊野太郎、いきなり声出し始める可能性とかがね、あると思うと、こう、怖いな、怖いな、なんていうのをよく思いますけれども、そういう意味で、まあ、ツイートっていうのは、よくやっちゃっていますね。はい。まあ、それが僕のリアルのツイートじゃないでしょうかね。はい。そういうふうに思います。まあ、そういう癖がね、多分、その集団指導での教育実習での授業とかでもね、出てきちゃったのかな、なんて思いますけれども。まあ、あと、沈黙が怖い。あります。私、菊野太郎、このポットナインティーズでは、結構無音の時間作ってます。もっと言えば、まあ、よく言えば、こう、間を置いて喋るっていうのをかなり、ポットナインティーズでは意識してます。テクノロジートークステーションで私のね、番組の方では意識してないですが、ポットナインティーズではかなりこう、間を持って、やってることがすごく多いです。ここが大事みたいな時に結構間を置いて、間を置くと、びっくりするんですよ。ポッドキャストで明らかに無音の状況が続いたら、えってなるんですよ。これ授業でも同じで、先生が意図的にこう、なんか自分の声のトーンのメリハリつける時があるんですよね。で、そこで、重要なことを言う前に、ちょっとだけ間を置くと、んってなって、生徒が一瞬こう、喉かいてる子とかもね、一瞬顔を上げるんです。これはね、教育実習でやった時に、本当だって思って、うん。そう。それはね、喋る時の一つのコツなのかなと思いました。もう沈黙が怖いから50分間、ずっとひたすら喋り続けちゃうっていうのも、まあ、僕の場合ないですけども、でも調子乗ってね、ずっと喋り続けちゃうんで、意図的に間を置くようにはしてます。そんな感じ。はい。まあそういう意味でリアルのツイートっていうのは、まあもっとこう、ブツブツブツブツとね、沈黙が怖いっていう気持ちの表れなのかなーなんていうのはちょっと思ったりもしちゃいます。インターネット上のツイッターの方、こっちはね、あんまやらない、正直。未だにツイッターに関しては使い方がよくわからない。あんまり人のツイートっていうのを見ない。まあ、たまこうタイムラインの頭にあった2つ3つをチラッと見るぐらいですね。はい、その程度なんで、まあどこに行ったってこうタイムラインという言葉が出てきます。ミクシーだってそうです。フェイスブックだってそうです。ツイッターなんて本当タイムラインだけのもんですからね、ほとんどね。まあそういう意味でフェイスブックでリアルの人たちがもう今時期もう大学4年生なんてもう内定もらいましたみたいな話とかで、ああバイトじゃねえや、内定もらって、あ、そうかそうか、俺はまだ採用試験すらまだ受けてないのに、そうかそうか、もう内定もらったのか、あ、こいつ銀行だったんだ、すげえなとかね、思いますけどね。ミクシーでは、ミクシーもなんか僕の友達方ではもうかそって、僕がだいたい読書メーターっていうこう読書のね、管理するやつと連携してて、菊野太郎さんがこれを読み終えましたでずっと埋まってるっていうケースが多いんですが、うん、まあタイムラインこう更新されてるのを見るとついついね目を追っちゃうっていうのもまあわからなくもないですが、人のツイートまあ見てるとまあ面白いっちゃ、面白いですよね。なんかこうおもむろになんかムカつくとか怒ってるツイートとかね、いやー疲れたとかね、知り合いだとね、どうしましたなんて、まあ僕はあんま聞かないですけど、ね、その人の前のツイートとかを意図的にこう調べたりとかして、あ、 なるほどね、なんていうのもあったりとかね、しますけれども。うん。まあ、その、ストーカーまがいなことあんまやってないですけど、はい。まあ、そんな感じで。あまりリアルの、こう、ネット上でのね、それこそアプリケーションというか、この SNS って言わないよね。ツイッターに関してはあまりやらないですね。ツイートの数自体もそんなに多くないしね、フォロワーもフォロー数もそんなに多くないので、まあ、細く長く、もう1日1個ぐらいのつぶやきでいいんじゃないかと思うぐらいですけれども。はい。以上でございます。もうね、ネット上の方のツイッターの方よくわかんないっていう感じでございます。はい。今回の、この音声で一番大事なこと何でしたか？出だし、聞いてください。同じことは2回言いません。戻して、もう一度聞いてください。ちゃんと自分で辞書使って調べるんだよ。今週のトークテーマ、ツイッター。これは辞書で調べる価値ありですよ。ツイートで調べた方がいいですかね。はい。まあ、ヤフー辞書とかでも調べたらいいかもしれませんが。はい。この番組では皆様からのメッセージ、コメント、お願い、しておりますので、ぜひともコメントというか、まあコメントという名のツイートをしてくださいというぐらいですけれどもお願いします。ツイートでございます。よろしくお願いいたします。はい。以上、お相手は菊野太郎でした。気をつけ。こうやって間を置くと、まあびっくりしますけれども、お疲れ様でした。